いやー、でもこの始まりもうそろそろやめようか。来たるじゃないわ、去る2月2日にね、自主開催セミナーを久々にやりましてね、どれぐらいぶりかな。まあなんかプロダクトローンチとかああいうのでね、セミナーやるっていうのはありましたけど、まあ単にノウハウをねお伝えするというセミナーはね、忘れました。 まあでももう1年以上やってなかったですね。久々にやったんですけど、やっぱこうね、自主開催セミナーっちゅうのはこういいっすね。 まあいつもアウェーじゃないですか。なのでこうつかみをしっかりやってですね、空気をこう変えてから喋り始めないと、何やねこいつみたいなね、目で僕を見てるおじさんとかおるわけですよ。 ね、もう怖い怖い本当にと思いながらね、いつもやるんですけども、まあ自主開催なんで、まあ、90%以上、いや100%かな、まあ、僕のことをご存知な方というか、知ってくださってる方がね、言ってくださってるんで、まあ喋りやすい。ねえ、本当にそんな、自主開催セミナーをやったんですけれども、またね、来月3月、ね、8日ですか、にもやるっちゅうんでね、今回はセミナー告知号としてですね、 ちょっと商用利用的にね、やろうかな、やめとこう、なんて感じでお伝えします。1円和彦の日本の入りは、こんにちは、円一こと1円和彦です。日本の入りは、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントを、はい、お伝えします。 なんだそれ。 まああれですわ、あれですわっていうのもあるんだけど、まあね、そもそも2月の2日のね、大阪でやったセミナーね、これはまあ、何をもって突然自主開催やろうと思ったかというとですね、セミナーを録音してね、で音源をですね販売しようかと。 ついになんか物を売り出そうかなと思いましてね、で2月2日に挑んだわけですよ。からね、あろうことがですよ、まあ、もちろんセミナーはね、セミナーで満足いただけたんじゃないかなと思うんですけど、IC レコーダーにですね、マイクを挿すところとイヤホンを挿すところがありましてね、でね、ビッグカメラに行ってですね、マイクをいろいろ物色してね、でまあまあこの日本の廃棄案の制作をしていただいている柴田さんからですね、前回そのアナログじゃないな、モノクロじゃないわ、ステレオじゃない、なんか指向性がなんだかんだのどうののマイクをちょっとあれが何した方がいいと。 なんだそれ。 もう忘れましたけど、そういうマイクをね、3800円ぐらいで買ったわけですよ。でね、セミナー始まる前にね、僕はいつも使ってる IC レコーダーにこうピシッと差し込んでですよ、でマイクをこう胸のあたりにピシッと止めて、でなんかボーボー言わないように、ポソッとした 発泡スチロールじゃないわ、スポンジをかぶせてですよ、でくるくるくるっとコードを巻いてね、お尻のポケットに入れて、でもう意気揚々とドヤーみたいな感じでセミナーやったわけですよ。でセミナー終わってね、さあ聞き直そうと思ったらですね、なんかあれと、水の中で喋っとるんですかと。 なんかちっちゃい声が聞こえてくるんですよ。と思って、でパソコンのボリュームを最大にして、でそのオーディオプレイヤーのボリュームも最大にして、で聞いてるスピーカーのボリュームを最大にして、もうようやく聞こえるぐらいの「おどすおどすおどすおどす」とか言っとるわけですよ。なんやと思ってね、まさかと。そうなんですよ、マイクのとこにですね、イヤホンを掘り込んどったんですよ。 でくるくるっと巻いてお尻に入れてたんで、ポケットにね、お尻に入れてたってちょっとあれです、お尻のポケットに入れてたんで、ポケット越しに聞こえる僕のセミナーがですね、録音されておったと。そんなもん売り物になるかいということで、急遽東京開催を決定しました。 いやいやいや、まあまあまあ、それが半分と、あとはね、東京でもやってくれとおっしゃる方が結構いらっしゃったんで、おっしゃる方がおっしゃっていただける方がね、あ、そうっすかと、そんなもうお願いされるならもちろんですよということでね、3月8日やりますと告知したらですね、その人たちからの申し込みは未だないですけどね、これ聞いとったらすぐ申し込みなさい。まあそんなもんですよね。まあまあいろいろ都合もありますからね、何月何日にやってくださいと言われたわけじゃないので、それは仕方ないんですよ。やっぱこれ世知辛いもんですよ。まあまあとはいえ、今で30何人かの方からねお申し込みいただいとるんで、バシッとちょっとね3月8日もお伝えしようかなと思うんですけれども、まあそのセミナーの内容っていうのが新規開拓についてということなんですよ。ね、あれと、お前はリピーターリピーターって言っとるやないかと思われがちだと思うんですけど、実はですねリピーター作りっていうのはですね新規開拓なんですよ、ね、何言うとんねんみたいなね、今びっくりしたでしょ皆さん ね。そうなんです。でもねリピーター作りってのは新規開拓で、新規の取引が終わった瞬間にですねリピートするしないも決まるんですよ。なのでなんかもうクーポンだ安売りだ割引だ紹介無料だっつってね、リピーターにならない属性のお客さんボサッと集めてもですねリピーターにならんのですよ。いくらその人にねもう LINE の登録を強要しようが、うん、ありがとうって書いた手紙を出そうが絶対リピートしないですから、ね、だからまあ花からリピーターになる確率の高いであろうジャンルの属性のお客さんを新規開拓していくというのがですね、まあどんな商売でも基本の入り口なわけですって言うんだけれども、やっぱ多くの人はねまず新規はいっぱい集めなきゃとかですね、新規開拓先頭これ回りませんでとということで、なんかしんどい方にどんどん行っちゃうと、うん、だから今日はですね、まあ、そのあたりセミナーでね3時間みっちりお話しする内容の一部をですねちょっと皆さんに、ね、お裾分けしようかなと。でそれを聞いてね、おこれの続きが聞きてえなということでセミナーに動員してやろうと、ね、まあ、そんな魂胆でね、お話ししようかなと思っております。
一円和彦の日本の入りは、
でまあね、このリピーターになる確率の高い属性の、まあ要は皆さんが得意とするお客さんというかね、こういう人やったらまあ一回使ってもらったら気に入るでとかね、こういう会社とは取引絶対うまくいくわとかですね、まあ皆さんがストライクど真ん中に据えてるお客さんっているわけじゃないですか。でその人だけをこう一本釣りでね、ちょっちょろちょっちょろこうちょっちょろちょっちょろっていうのもあれですけど、こう新規開拓をその人全力でやっていきゃいいのに、なぜそうでもない方、ね、うちはファミリー層をターゲットにしておりますよと、なのになんか女性向けのなんかイベントやろうとかですね、今度はなんか学生にとかですね、こうお一人様向けのとかですね、なんかそういうのをやっちゃうその心理っていうのをですね今日はね、まあ、皆さんにお伝えしようかなと思ってるんですけど、多くの人はそのターゲットを絞るとですね、まあお客さんの数が減りますから売り上げ自体が減ってしまうと、だから広く浅くでバーッと広げてですね、売り上げを獲得するんだと、そういうことをやっちゃうんですけども、それがなぜしんどくなるかというと、まあターゲット広げて安く売りましたと、クーポン出しましたと、でクーポンがあるから来た人は次クーポンなかったら来ないわけですから、なんか安売りゾーンの安売りゾーンみたいなねことになるわけですよ。で例えばですね、じゃあどう考えるかというと、まあ今回ね僕セミナー3月8日やりますよと、3時間で1万円ですセミナーがとやるわけですよ。すると、まあ、僕に興味がないとかリピーター作りに興味がないとか新規開拓に興味がないとか、まあ、経営者じゃないとかっていう人は多分あんま来られないですよね。でじゃあ1万円で、まあ、30人ぐらい集まってもらって、で30万円ですと売り上げね、で、まあ、会場代が5万ぐらいかかりますよとか経費で言ったらまあ20数万円ですよと、これは20万じゃ食えませんよと 家賃払ったら終わりじゃないですかみたいなね。で考えるから、じゃあ5000円にしてもっとたくさん集めようとかですね、3000円にして月に3回やろうとかですね、っていう発想になっていっちゃうわけですよ。でそうじゃないんですよね。1万円で30人来ていただきました。でこの来ていただいた方たちは少なからず、まあ、私のセミナーや、まあ、私自身にねご興味を持ってくださってるリピーターになってくださる確率の高い方なわけですよ。でこの方たちに来ていただいて、そしてこの方たちに次また新しい商品を販売するわけですよ。まあ別に買ってくれとかね、説明会みたいな感じでクロージングをバシッとやったりはしませんよ。でも興味を持って来てくださってる方なので、そのセミナーを聞いて、うおいいねと、じゃあちょっとうち4月からこういうことを新しく取り組むんで、一度ちょっとうちの社内で研修やってくれとかですね、ちなみにコンサルをお願いしたらどれぐらいコストかかるんですかとかですね、という一歩先の商品サービスに進んでいっていただける確率が高いわけですよ。でそこでしっかりと利益が取れるというかですね、まあ、それがあって研修が終わりました。で研修終わった後、ちなみにこれ引き続きご指導いただけるんですかねと、あ大丈夫ですよ、半年契約だったらこうなります、1年契約だったらこうなりますみたいな商品があって、まあ、そういうね、なんていうんですよね、表面の商品だけでは絶対に終わっちゃいかんというね、そういうビジネスの流れがちゃんとできてますかということなんですよ。だからうちはまあ1000円の顧客単価のパン屋をやっておりますと、っていうパン屋さんがあったとします。で、自分のターゲットになるのはこのお店の周りのね、近隣にお住まいの一般家庭の方ですよと。で、まあ、最近パンを買ってくれる人が減ってきましてねと、なんかホームベーカリーでパンを買っとるわけですみんなみたいな、買っとる作っとるわけですみたいな、まあ、それがあるかは分かんないですけど、でこの人がやっちゃいがちなミスは、ネットを使っていろんな人を売ろうとかですね、なんかオフィス向けの配達をしようとかですね、そういうことをやっちゃうわけですよ。そこの根底にあるのは、客単価1000円だともっといっぱいお客さんを取らないとパン屋が成り立たんとやっちゃうんです。でそこがね、ちゃいますせということなんです。
一円勝彦の日本の生え際。
でそこでどう考えるかというと、1000円で喜んでもうなんか2日に1回とか毎日とかね、週末には必ずとかパンを買いに来てくださる皆さんのこの大事なリピーターになる確率の高いお客さんが、パン以外に何か欲しいって言ってるもんないかなって考えるわけですよ。パンを買ったら次何か必要になるもんないかなと。でまあこれ実際にあった例なんですけど、パン屋さんがですね、客単価まあ平均1000円ちょいですと。でこれ以上お客さん増やしていくと、なんか安いですせとか名物ですせみたいなことをやらんとですね、お客さん来てくれないと。あとポイントカードなんだっていうのをやらんと来てくれないと。ね、でそんなことやらんでいいですよって私言ったわけですよ。今来てくださってる方が次必要になるものは何ですかと聞いたらね、何でしょうねと。飲み物とかあったらいいんじゃないですかねと言うわけですよ。で飲み物ねっていろいろ考えて、で結局で何やったかというとね、紅茶教室と。コーヒー教室と、美味しい紅茶を入れるティーなんたらコースみたいな忘れましたけど、あとコーヒーの入れ方とかね、豆の選び方とかですね、そういうね教室を始めたわけですよ。でそれやるとね、普段来てくださってる方ですから、まあ馴染みのお客さんですよね。でああそういうのがあったら行きたいなんて言って、でコーヒーと、まあ、パン2つぐらいで3000円ですよと。でまあコーヒー豆屋さんをね連れてきてですね、ちょっとコーヒーについて語ってくれと。で紅茶もね、紅茶メーカーさんの営業の方呼んできてですね、サンプルいっぱい持ってきてですね、でなんか美味しい紅茶の入れ方教室やってくれと。でこれメーカーさんって結構喜んでするのやってくれるわけですよ。でいや紅茶ってそうやって入れるんだなんて言って、まあサンプルも持って帰ってもらう。で次からは紅茶も売るとかですね、ティーカップとかティーポットとかですね、こういうものを販売するとかですね、ってやっていくわけですよ。すると、まあ、3000円でね紅茶の入れ方教室やったんですけど、各回まあ20人ぐらい来てくださるらしいですね。でまあ6万円ですか、 で、まあこれほぼ粗利ですからね。6万円の粗利をパン売るので稼ごうと思ったらですね、まあ原価が 30% としてもですね、まあ1人700円ぐらいの粗利ですから、あお客さんまあ85人ぐらいですかいないと、まあ1日2日ぐらい営業して6万円粗利ですねみたいな感じなわけですよ。それがその馴染みのお客さんに対する次の商品という教室で稼げますと。ってことは85人の安売りしてきてもらうお客さんを集める必要もないわけですよね。で教室に来てもらったら今度ティーポットとかティーバッグとかですね、あとは何でしょう、コーヒー豆とかですね、まあこういうものを買っていただいてというふうにですね、自分のこのドストライクのお客さんを据えます。でその人が自分の今のフロントというか一番最初に触れ合っていただく商品を買った後に次何が必要になりますかねと。でこれも一緒に売るわけですよ。でそれ買ったら次何がいるかなみたいなね、5つ置くぐらいまで考えておくんです。すると横展開で広く浅くお客さんを集めるんじゃなくて、自分のドストライクのお客さんをちょろちょろちょろちょろと一本釣りでですね集めて、その人がまあお客さんになってくれたら、はい次これいるでしょと、次これいるでしょ、次これいるでしょ、次これいるでしょと、ね、どんどんどんどん深く深くね商売をしていくんですよ。だから最初に集める新規開拓するお客さんは少なくていいですし、それからまあ別に安売りをしなくてもいいというか、逆に安売りで集めたお客さんは次の商品買ってくれませんからね、というのがまあリピーターになる人を新規開拓していきましょうという基本的な考え方です。
一円勝彦の日本の生え際。
というのがですね、まあ基本的な概念なんですよ。でとはいえ、じゃ あの自分の理想のお客さん、このストライクど真ん中のお客さんを発見するにはどうしたらいいんだとかですね、で結局その人が安売りの方に走っていってしまう確率もあるわけですよ。ではなくて、しっかりと安売りせずでも皆さんのところから買いますと、皆さんにお願いしますとかですね。でまあ私ずっと心理学でね、物を売りましょうってやってるんで、人間がですね、物を必要としてから買うと決意するまでの、まあ今回は3つステップに分けてねお伝えするんですけども、まあそれを上手に過度な売り込みなくですね、気がつけばあなたから買ってましたみたいなね、まあそういう状態を作るにはどうしたらいいかとかですね、というのをね、まあ3月8日午後1時からですね、in 品川ということでね、まあご興味ある方は来ていただければと思う次第なんですけれども、まあとにもかくにもですね、まあ本当にターゲット絞りましょう、まあみんなそれは分かっとると。でもなぜできないかというと、ターゲット絞ると売り上げが立たんから、店や会社が成り立たんだよと。だからまあ安い価格でまずドカッと広く売って、でまあそのうちの何割かリピーターだったらいいななんていう、ちょっと本末転倒な戦略をね立ててしまいがちな世の中にですね、ビジネスモデルアーティストとして、ね、警鐘を鳴らしたわけでございます。ですから皆さん、ドストライクのお客さんが皆さんのところに来てもらう、まず仕組みを作る、買ってもらう仕組みを作る、そしてその人たちが次に必要とするものであろうものをさりげなく提供する仕組みを作る、それができたらその次に必要になるものを提供する仕組みを作ると、一度取引が始まったら5回取引が終わるまでは帰らせませんよというぐらいの、しかもこれやらしくなく自然な流れでできるビジネスモデルというものを構築していきましょうねというのがですね、まあ今回の私からの皆さんへのメッセージであり、3月8日の東京セミナーでのこんなことを話すんですよというね、ちょっと番外編ということでお伝えさせていただきました。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。